皆さんこんにちは。京都これからラジオ始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫と、
太田光平です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ね、もう6月ですけれども、6月はね、まあ祇園祭りあと1ヶ月になりますよね。7月からもね、祇園祭り始まって、もう街中では市場界隈、まあ歩行町歩行町の方では練習も始まって、
音が ね
聞こえてきますよね、はい、もう祇園祭りムードがね、夜歩いていると感じ取れるような季節になってきましたけれども、世界見渡すと、まあ、お祭りとちょっと離れますけれども、ヨーロッパなんかではかなりその脱プラスチックの動きっていうのがね、
はい、
随分その加速化していて、イギリスのマクドナルドなんかは、
はい、
もうねプラスチックのストロー使いませんと、紙のストローに変えますなんていうことを発表してスタートしていますし、もちろんその使い捨てのプラスチックをまあやめていこうと、それは海洋汚染だとか、はい、まあ、結局もう近い将来ですね、世界中にいる魚の量と同じぐらいのプラスチックが海に浮いているなんていうね状況になって、それを結局細かいものを、まあ海洋生物がですね体の中体内に取り込んでしまって、それを人間が何らかで食べたりだとか、いろんな生物が食べたりだとかするわけですよね。だから、まあ、それが環境に大きな影響を与えているなんていう話の中で、ヨーロッパはじめ、まあ、台湾なんかでもね、そういうような議論が始まって、もうなるべく使い捨てのプラスチックをやめていこうなんていう動きが出てきていて、もう日々、まあ、こういう環境活動をしているとですね、そのプラスチックのニュースっていうのが随分多いのが今現状ですね。うん、で、まあ、今日の実はゲストは素敵な、とても素敵なゲストをお招きしているんですけど、実は、まあ、プラスチックに関係するお仕事をされているという部分でですね、まあ、その環境のことは置いといて、まあ、お話を聞きますけれども、やっぱり長く愛される商品をね、商品とかサービスを、これ聞いてらっしゃる事業者の皆さん、まだ、ね、消費者生活者としてそういうのが選ばれる皆さん、うん、まあ、気持ちに立ってですね、長く愛される商品サービスをどうやって選ぶかな、どうやって作っているのかなみたいな話をですね、作り手の方今日お招きしておりますので、お伺いできたらいいななんていうふうに思っています。はい、
はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いします。京都これからラジオではたくさんのお便り感想などをお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901 253-6901 です。京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。さあ、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けします。6月のこれソンは岩崎愛で鋼です。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これから、
本日のゲストは真田製鋼株式会社代表取締役社長の真田和義さんです。
真田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、リスナーの皆さんはですね、真田製鋼株式会社と聞いてパッと理解できる人はかなりな通な方かもしれないです ね、 そうですね。実はね、多分うちにもあると思うんですけど、真田さんのところの製品って、もしかすると皆さんのお家にもね、あ、これ実は真田さんのところかもみたいな、
おそらく、
ね、おそらく何かしら、もしかすると、はい、ね、もしまあ、それか真田さんのところ商品手に取ったことがあるよとか見たことあるよっていう方はかなり多いんじゃないかななんて思うんですけれども、真田製鋼株式会社、どんな会社か真田さん教えてもらってもいいですか。
はい、100円ショップ向けに、生活プラスチック製の生活雑貨を作ってるメーカーです。
ねえ、100円ショップ、多分皆さんですね、あ、これ足りないとか、こういうちょっと整理整頓したいから、こういう商品ないかなとか いうのを多分いろいろ思い巡らせて、とりあえず100均行ってみようかみたいなね。
あります、
ありますよね、はい、ね、その中でも真田さんはいろんな実は商品ね、プラスチックの製品作られてますよね、はい、どんなの作られてる、は
い、そうですね、食品保存容器ですとか、収納品だったりとか、はい、と 文房具用品とか、まあ、そういったもう本当に生活に密着した商品を作ってます、う
ん、ね、ね、まあ、京都これからラジオでは、うん、まあ、京都とりわけ、まあ、関西圏の、ね、いろんな企業さんであるとか個人の、うん、いろんな方をです、ね、お招きしていますけれども、真田聖光さんは大阪ですよね。
はい、大阪唯一の村の千早赤坂村というところで、う
ん、大阪に村の
知ってた、
知らない、
大阪唯一の村、
唯一の村ですよ。
大阪の村のイメージが
違う、赤坂村
村というと大自然、
大自然ですね、イメージ。
どちらかというと金剛山っていう山がありまして、はい、その、まあ、中腹ぐらいある会社なんですけど、うん
う
ん、
山の中腹に会社を設立されて、
はい、そこ、まあ、設立というか、まあ、そこは物は作ってはないんです、
はい、
まあ、商品の企画をされて、ね、したりだとか、全国の100円ショップさんに発送している業務をやってるんですね、はい、うんうん、だから社内には、工場っていうかその生産している設備っていうのは全くないです。
なるほど、はい、そうなんですよ。僕もねお伺いしたことがあるんですけれども、いやすごくいい村ですよ、町ですよ。ね、車は それほど走ってねえ。
まあテレビはあるけどラジオもあります
、うん、けれどもやっぱりその自然の中で、まあ、気持ちいい環境の中でいろんな商品の多分企画をされて、はい、うん、そこ初のですね製品っていうのが実は全国流通されてますよね、
はい、
うん、僕ここ京都でもですね、はい、たくさん100円ショップあると思いますけれども、はいはい、多分ねどこの大体どこにも真田さんのところ裏のね、
あの刻印
を見ていただいたら、はい、このカタカナの真田さんの、ね、
はい、
製品あると思うんですけれども、もうあれですか、もう真田聖光さんそういう100円ショップ向け、まあ、いろんなところ向けの商品作られてると思いますけど、はい、いつ頃からされてるんですか。
もう43年前から先代が
始めて、
はい、
なるほど。もともとでも100円ショップってでもいつから、
まあ、100円ショップのもともとっていうのは、うん、ですね、まあ、それは100円ショップとして形ができたのは1990年代前半、は
い、なるほど、
バブル崩壊5ですね、
ですね、まあ、途中か 5,、はい、5ぐらいですね、はい、そっか、でもまだ歴史そこまで、
そうですね、そんなに長い歴史があるわけではないですね、はい、
そうかね。ではそれ前に、あ、そのあたりに100円ショップ向けの商品を、
そうですね、もともと100円ショップっていうのは、まあ、古くからっていうなりますと、スーパーの、
はい、
入り口のところで催事で移動販売で売ってたっていうのが始まりました。
なるほど、なるほど。
移動販売が100円ショップの原型、
まあ、移動販売とかそういう、ね、ちょっとイベント的に、ね、
はい、スーパーの、まあ、1週間だけ、はい、そこで売ってるとかっていうのがあったんですけども、バブル崩壊した後に、まあ、そういうテナントが外れたところに、まあ、
常
設のお店ということでできてきたっていうのが始まりですね。
なるほど、そう、はい、常設になるとやっぱりいろんな商品が必要になってきて、はい、でそれも回転も必要になるでしょうし、ね、はい、そうするとそういうもっといい、まあ、こういう商品作りないかななんていうことを多分小売りっていうか、もう100円ショップ側を持って、
はい、
多分提案をされたり、こういうの作れないかなって相談があったり、
はい、そうですね、両方どちらか、まあ、提案もあったり、うんうん、向こうからこんな作ってほしいっていうお話いただいたりとかっていうのがありましたね。
真田さんのところは樹脂製品ですよね。
そうですね、プラスチック製の、
プラスチック製の、はい、ね、プラスチック、藤本さん、なんかイメージっていうか、あるイメージあるっていう、多分日常的に周りにいろいろあると思うけれども、
使ってるのはやはり入れ物に、
あ、入れ物に
使いますね、
その収納する容器、はい、あ、食品の容器じゃなくて、
にもとか雑貨とか、雑貨入れるのも、
まあ、確かにね、
何でも
ですね、生活いろいろありますけど、いろんな種類作られてるんですよね。
いろいろあります。
その中でもどんなものが売れ行きというか、なんかみんな人気で、日常的に、
そうですね、やっぱり一番、まあ、100円ショップで売れる商品っていうのは、まあ、ボリュームのあるっていうか、あ、この100円でこれだけの大きさっていうのは、
確かにね、
お得感があるものはやっぱすごく売れますね、うんうんうん、でうちで一番ベストセラーっていうのが A4 バスケットっていう、
はい、
そこの部分が A4 の
紙がポコポコっと入るね、は
い、ということで A4、 買う側もお客さんも、あ、 A4 っていうと大体サイズをイメージできたり、はい、っていうような、ちょっと深めのバスケットはもうロングセラーですね。
ねえ、はい、そのバスケット絶対どっかに、 はい、お家にあったりするんじゃないかな。
会社にも、
ね、会社にもね、うん、それね、いろんな色、まあ、あって、でこう重ねて使ってらっしゃる方もいるかもしれないし、はい、いろいろですよね、はい、あれはでも、うん、昔から
そうですね、うん、やっぱり昔からある商品ですね、あの変わらず、
ね、変わらず、ね、
はい、
そうだから、まあ、生活、まあ、文化いろいろ変わっても生活の中で必要な商品、まあ、長く愛されるのって実は、はい、ね、そういう、まあ、紙なんか A4 サイズっていうのはもう昔から A4 はずっと今も A4 ですね、はい、時代が変わって紙 の、 その、まあ、いろんな大きさが変わっていくのかもしれないですけど、ここ何十年も多分変わってないです
ね。変わってないですね。
うん、だそういうの収納する容器としては多分皆さん、ね、とりあえず100円ショップ行こうかっていう、はい、いつの間にかそういう文化できてるかもしれないですね。そうです、はい、うん、もちろんね、その他の文具屋さんとか、まあ、家具屋さんとか行ったら、ね、木製のものとかステンレス製のものとかいろんなものあると思いますけれども、はい、用途によってはこれプラスチックで100円のものでいけるならこれお得だよねっていうのを探されるかもしれないですね、はい、うん、まあね、お聞きの皆さんね、うちにもこんな100円の商品 で最近はこんな風に使ってるとかね、はい、うん、こんな可愛いもんが100円でこう 100均にあったよとか、みんなもこれも買った方がいいよみたいなことをいろんな SNS で発信されてる方もね、はい、多いですしね。
そうですね、今の収納の、うん、まあ、我々で、まあ、バイヤーさんとか話すのは、羅列収納っていうのを話しますね。
羅列収納
で、まあ、バスケットとかっていうとその網目になってメッシュになってるものから、はい、今はその全部がこう埋まってる、
埋まってる
層肉、うんうんうん、でそこに、まあ、同じような形のものを、クローゼット だ、はい、だったりパントリーに並べて、オリジナルの自分でこう
ラベルを
貼って、はい、でそれをこう綺麗に収めて、うんうんうんうん、インスタでアップするっていう。
なるほど、はい、それはね、イメージあります。やっぱり、はい、いろんなその別々 の、 そのなんていうか収納棚になってる、はい、ね、入れるものになってる、はい、綺麗に同じものがずらっと並んでると、はい、で壮観ですよ ね、
そ、
すね、
それも色も白に統一して、パッと見た目がこうすっきり見えるっていうのを。
なるほど、
やっぱ今は100円ショップの今流行りというかトレンドは、そういう羅列の収納っていうのは、そうキーワードとして出てますね。
羅列収納いうんだ、はい、
またそれを100円ショップの商品で作っているっていうのもすごいことですよね。
そうだ、逆でもそれでも同じ色でこうずらっと並ぶと実はその100円に見えないというかね、
はい、
なんか逆に高そうになんかすごい綺麗に収納されてるなって、はい、ありますもんね、いろんな工夫されてますよね。
そうですね、やっぱり最近は買われる方がそういった情報共有だったりとか、うん、そういうクラフトっていうか、ハンドメイドでそういうものを楽しむっていう方がやっぱり増えてきてるので、ね、まあ、素材としてのそういう収納っていうか、うんうん、部分でも使われますね。
そう、自分でね、色塗ってみたりシール貼ってみたり、はい、ね、いろんな工夫をされて、うん、自分仕様にね、
はい、
だから思ってもない利用のされ方をしてるなって商品もあるんじゃないですか。
あります。我々がこう食品保存容器っていうふうに、まあ、思ってたものに、うんうん、まあ、子どものレゴブロックを入れて、
うんうん、
カラーボックスにバーッと並べて。
なるほど、はい、そっか、食品まあね、こういうの需要あるだろうなと思っていろんなねマーケティングの中で作ったけども、実はそれ以外にも、
はい、
こんな使い方あったんか。
そうですね、
確かにね、ブロック、まあ、子どものね、はい、うちも子どもいますけれども、それに合うようなやっぱりおもちゃケースとないかなって100円ショップで探したこと何回もありますね、はい、合うような。それはやっぱり保存容器のコーナーを見て、
あ、これって
これって、僕も思ったことありますねえ、はい、いやそれは面白いですよね。ってなってくると、まあね、いろ、あ、でも佐野さんとか今アイテム数的にはどれぐらい、
500アイテムあります。
あ、そう500ね、大体でも100円ショップ、まあ100円ショップさんもすごいですよね、いろんな。
そうですね、
何千2000、
いや、もう満単
位、あれ満単位、
はい、
そうか、大きいところも多いしね。
もう月でいうやっぱ 400-500 ぐらいは新商品、まあ、うち以外のメーカーいろいろ合わせると、まあ、それだけこう入れ替わりは
ある。入れ替わりあって、まあ、そっか、 4-500 アイテムが毎、ね、月こう追加されていくと、まあ、その中でも消えていくものはあれば、
そうですね、
長く残るものもある
からですね、はい、
うん、まあ、そう考えるとやっぱり長くね使ってもらえるものを作りたいというのはメーカーさんもね、佐野さんも特にそうかもしれないですけど、はい、どうですかプラスチック今巡る現状がね、まあ、はい、世界でもいろんな課題が出てきたりだとか、もちろんそれを解決するのにプラスチックが役立ってる部分もね、はい、いろんな課題に対してあると思うんですけれども、はい、なんか思いがあったりしますか。
そうですね、やっぱりニュースとかで、プラスチックのゴミが、海を汚してたりだとか、そういうの海洋生物が飲み込んで、 まあ、死んじゃったりとかって見ると、うん、まあ、我々は、まあ、商売なので、うん、物を作ってやっぱ売っていかなきゃいけないっていうのがあるんですけども、はい、まあ、使われなくなったものが、そういった形で何らかのこの負荷を与えてるっていうものと、うんうん、やっぱ長くこう使っていただけるようなものをやっぱ作っていかなきゃいけないなっていうのは強く思います、
はい、うん、いやそうですよね、まあ、いっぱいね、まあ、100円ショップ向けとなるとやっぱ大量に作って、はい、大量にやっぱ買っていただかないとペイできない、はい、うん、そういうビジネスモデルの中でも、はい、ね、長く使ってもらえるものをどう作るかって、はい、相当、まあね、今日、まあ、安く作ろうと思ったらプラスチックを、ね、いかに肉薄にして安く作るかとかいろんなこと考えられるんでしょうけど、はい、でもすぐ壊れてしまうようなものをお客も買いたくないし、でも、はい、作る、ね、作り手もね、長く使ってもらえるものどうしたらいいか、はい、いろんな工夫されてるんでしょうね。
そうですね、
うん、あの真田さんのところはですね、はい、あの女性の皆さん、まあ、5名の女性の皆さんが商品企画をされてるんですよ、ね、はい、女性がされてるんですよ。イメージ的にはなんかものづくりの世界って男性のイメージが強いんですけれども、はい、 その辺りはなんかこだわりがあるんですか。
そうですね、やっぱりあのおっしゃられたようにその雑貨業界っていうと女性の方が買われるんですけども、意外とこう企画してたりとか作ってるのも男性で、うんうん、まあ、売りに行くのも男性営業も、うん、でバイヤーさんも男性 で実際にお店には買いに来られる方は主婦だったりとかってあるんですけども、ね、やっぱりそれをこう見ててやっぱりもっと女性目線っていうのを入れていかなきゃいけないんじゃないかなと思って、うんうんうん、まあ、うちの企画は今現在は女性スタッフ5名で、はい、やってます。
しかも皆さん若いんですって。
25歳です、
ね、え、
はい、
藤本さん同じぐらいじゃないですか。
同じ年でちょうど同じ年です、
ねえ、
はい、
ね、え25歳の皆さん、若い皆さんが若い感想、まあ、若い人に受ける商品どうかなっていうの、まあ、それだけじゃなくて年齢が、ね、幅広い人たちに受けるためにはどうしたらいいかなっていうことを、はい、いろんなこと考えて作られてるんですね、はいはい、まあ、そのあたりですね、後半でもたくさん聞いていきたいと思いますが、ここで1曲ご紹介しましょう。
はい、それでは1曲ミスターチルドレンで花メメント森です。どうぞ。さあ本日はゲストに真田製鋼株式会社代表取締役社長の真田和義さんに来ていただいております。
後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、今、ね、100円ショップの話、またプラスチックが、ね、抱える、まあ、課題、社会の課題とか、はい、まあ、いろいろあの前半ではお聞きしましたけれども、でも愛されてね、まあ、長く使える商品をいかに作るかということを、まあね、女性の5人の企画の皆さん、はいはい、頑張ってらっしゃるって話聞きましたけれども、以前は、
はい、
もうずっと昔から女性から、
え、2014年に、うん、商品企画グループっていうのができたんです
けど、なるほど、
それまではなかったです。
それまではどう作られてたんですか。
先代、まあ、はい、私の父にあたるんですけども、まあ、非常にものづくりが好きな人だったので、うんうんうん、自分でいろんなアイデアを出しながら、はい、作ってました。
はい、でもそっから、まあね、その女性に大きくシフト舵を切るっていうのは、はい、ね、またなんか変わった、まあ、先代がやられてね、アイデアいろいろ出されて作られてた良い商品も、はい、もちろんね、さあそっか、でも長く作られてるその A4 のファイル、はい、ね、
あ
の
バスケット
バスケットとかは先代
が
考えますもんね、はい、長く愛されてますよね、はい、まあそういうのも残りつつも今新しくこう商品企画部を作られて、はい、女性の皆さんで、はい、なんか変わったことってありますか。
そうですね、非常に、不正の強い会社だったんですけど、うん、女性がたくさん入ってくることで柔らかいというか母性のある会社
なるほど母性のある会社
もう前までは結構こう、まあ、大阪の会社ですので、はいはい、まあ、コテコテのどちらかというとこう雑なそんな感じだったんですけど、うん、やっぱ女性入るということで、はい、やっぱりきめ細やかなとか優しいとか、やっぱりそういう職場もどちらかっていうと雰囲気にようやくここ最近だって
思いました。いやでもあの最初ね、はい、あの僕も以前にお会いも何回もしてるのであれなんですけど、はいはい、藤本さん今日初めて会って名刺交換されるときにうわってみたいな声を出されてなんで声出してんだっけ
あの名刺をもらったと思ったんですけど、はい、名刺じゃないなと思った。
いや名刺です
なんていうんですか、この真田
君、はい、キャラクターがね、はい、の形をかたどったお名刺なんですよ、はいはい
ね、初めて見ました。
真田君の可愛いキャラクターがね、はい、真田聖子さんにはいて、はい、あれもでも、ね、
遊び心というか、はい、
うん、
こういったことのアイデアっていうのも割と最近その
母
性も出てきてから
そうですね、やっぱ企画女性が入ってきて、
はい、
やっぱり何かちょっとこう 情報発信していかなきゃいけないっていうところで、はい、まあ、ホームページはもう そこからやり直したんですけども、はい、今までどちらかというと100円ショップで売ってる我々の商品っていうのは名前はあまり会社名というのは出てこなかったので、うんうん、まあ、会社と、まあ、商品を知ってもらおうということを、まあ、目標にいろいろなことを変えてやっていこうということで始めたっていうのはその一つとしてあのキャラクターを作りました。
だからホームページも見てもですね、その本当にもう雑貨屋さんで何年っていうのかな、すごいクリエイティブな、ね、かわいい雑貨屋さんって感じですけれども、はい、ああいうイメージがねしっかりその前面に出されて、先ほど名刺もそうですけど、いろんな驚きと、ね、あ、なんか 何してる会社なんだろうっていう
面白いな、あの、ね、ホームページ見ても動画がたくさん上がっていたなという印象がありました。ああいうのも全て真田さんの会社の中で、
そうですね、まあ、商品企画を2014年に先ほど作ったって言ってるんですけど、はい、最初の頃はなかなかそんなにこうやることもなくて、
うんうん、
まあ、情報発信っていうところで、はい、まあ、電子レンジの調理器とかもあるので、はい、それのアレンジレシピとかを、はい、動画で撮って YouTube に上げたりとか、そういうことをこうやり始めました。
なるほど、まあそうだよね、あの100円ショップってあんまり細かい説明書みたいなのがついてないんです、ないですもんね、
なくなっちゃったりとか、
はい、そっか、だからこんな風に使えるよっていうのを、はい、実はホームページで発信されてたりも、はい、する自慢もしますよね、はい、うん、だからね面白いですよね、なんか一つ一つの商品、まあ、ストーリーをどこまで伝えるかっていうのは ね、
そうですね、
あの小売りでね、はい、こう店舗で難しい部分をいかに保管してる、もしくは先ほど前半で話ありましたけど、はい、こんな使い方してくれてるんだとか、
そうですね、
うん、逆にこういう使い方私してるよっていうのを発信されてる方もいっぱいいますもんね、
はい、
それに影響を受けてこの商品買いに行こうってなることが多かったり最近しますもんね、はい、その中でね話聞いてたら、シンデレラフィット知ってる？
シンデレラフィット、
今それもう若い、藤本さんの周りではもうシンデレラフィット知らない人いないんちゃうとか言ってインスタとかでね、そういう用語が
すごい映える言葉ですね、
すごい映える、いやだから結局
ですか、
ね、シンデレラフィット真田さんとか意識されて商品作られてるものもありますよね、はい、
あります、
シンデレラがフィットする
そのまんまですけど、あの自社我々が作ってる商品と他社さんが作ってるものが、こうちょうどうちの商品がそこの入れ物に2個並ぶとか、うん、自分の持ってるものが、はい、入れたいものがぴったり収まるっていうのを、はい、
ぴったり収まることを
シンデレラの靴みたいに、
あ、はい、
意図せぬところでピッとはまったということをシンデレラフィットっていう、
ね、気持ちいいじゃないですか、
はい、
これこれ収まったみたいなのが、はい、そういうことを今収まってるものをみんなこう SNS で発信して、うんうん、これうまくと当てはま、はまるよみたいなことを、うん、はい、やっぱりいっぱいそうですね、発信してます ね、
はい、なんか女性の化粧品とかが、はい、ぴったりこの箱にね、うん、佐野さんが作られてるところに収まったりすると、
はい、
だからどうでそれをねだから作るにあたってだからその企画商品企画をされている若い皆さんは、はい、実は どれぐらいの皆さん、まあ、その商品がね、はい、世に出回ってる商品はどういう大きさなのかっていろいろ測ったらしいですね、はい、
もう全部測りましたね、キッチン用品から化粧品、まあ、洗剤だったりとか文房具、
うんうん、
もう ありとあらゆるものをこう測ってきました。やっぱりそうするとこう見えてくるものがあったんですね、うん、
規則性みたいなのがあるんですか？
あるんです。
だからその規則性を、ね、発見してそれを商品の、まあ、開発に、ね、はい、コンセプトに入れて、
はい、
あのそれの大きさでこう作ったらぴったりいろんなものがはまるやんかと、
はい、そうです、
気持ちいいですね、
はい、
気持ちいいですよ、
またでまた発信する SNS があるとこれもハマったよってい う発見も、
ね、また口コミでそういうのができて
面白そうですね、はい、面白いですよね、
はい、
だからそれをね結局入れるものありきで作ったっていうのも面白いですよね。
そうですね、
うん、だからこの、まあ、逆に例えばこのラジオ局もね、
はい、
みんなが情報発信できるわけじゃないですか、
はい、
うちは3分1500円で番組できるんですよ、
はい、
これね聞いてらっしゃる方、はい、でも3分1500円でどんな番組やろうってもちろんいろんな考えて使える人もいれば、
はい、
逆にこういうふうにやってるからあんたもやってみなよって誰かね、うん、こう紹介をされて、あ、そっかそんな使い方できるんだ、うん、自分もやってみようかなっていう人もいれば、はい、聞くのが専門でいいわっていう人もいろいろもちろんいると思うんですけど、はい、結局自分で気づける層っていうのはそこまで、はい、
うんうん、
まあ、感度がすごくかかっていろんなことをクリエイティブに挑戦する人はできるんでしょうけど、はい、そこの人たちが発信することで みんながね、うん、気づいて私もこれやってみよう真似してみようっていうのはすごい広がりの、まあ、そういうことで言うと昔に比べたら SNS のやっぱ、
はい、
ね、どんどん広がることでそういう意図せぬ利用の仕方っていうのが増えることで、はい、真田さんにとっても驚きもあるし、ね、次の商品開発にいろいろつながりそうですね、
はい、
ねえ、
少しその話を戻すんですけれども、はい、その2014年から企画部が立ち上がって、はい、でそこから大きく変わっていったっていう、はい、そこの体制の転換はスムーズにいったというか、
いやスムーズじゃなかったですね
そうですよね、
そうですね、スムーズじゃなかったですね、今までできてたものも作れてて、
はい、
生産もできてたのになんで新しいことしなきゃいけないのか、
うんうんうん、
じゃあ何をさせるんやとかねっていうような感じの、まあ、社内とかでもそういうのはこう話は出てきましたね、まあ
それはでも和義さん自身が、
はい、
いやこれはこれからは女性のきめ細やかな視点がというふうにおっしゃられての現在、は
い、そうですね、まあ、そういうのもありますし、まあ、前が先代私の父がものを作ってきてたんで、はい、まあもう個人はね本当独人性の部分なんでいつかまあやっぱり命はあり、ま、限りあるものですからなくなってしまうと、やっぱり個人じゃなくてやっぱ法人の中で組織の中に落としていって、まあ、未来に長くものづくりしていくっていう考え方があるので、まあ、それを長くつなげていくためには個人の考えを法人格に落とし込んで、まあ、それを組織でどういうふうに広げていくかっていうふうなところですね、はい、
そうなんですよ ね、まあ、ね、やっぱりその中小企業でいくとやっぱりその社長がいないとみたいな会社が多い、
はい、
うん、この人がいないと会社もダメになっちゃうとかね、うまく回らないってなくて、みんなが、ね、そういう意識を持って運営できるようにしたら、そのためにどうしたらいいかなとか、はい、それはデザインとかものづくりの現場でも、はい、やっぱ同じような話もちろんありますよね、うん、そう考えるとまあそのタイミングでそういう、ね、まあ、いろいろ苦労、それ乗り越えるための苦労はあったでしょうけど、はい、それが、ね、新しい商品また生んで、はい、それがまた反応があってっていうことを繰り返していくと、こうやっぱり文化としてね、会社の社風としても、なのでああいうね、多分それまではね、ああいうなんてキャラクター含めて、うん、うん、だイメージをねガラッとして、それは 今のその真田さんの衣装、真田さんの色で、ね、こうやられてるっていうのはいいですよね。でしかもね、いや本当にね、あの会社がある千葉や赤坂村は環境が良くて、は
い、もうそうです、抜群ですね、
ねえ、はい、うん、あそこでねいろんなもの作られてるところを見ると、うん、だから大阪唯一の村ですけれども、
はい、
ね、真田さんあってよかったって感じですねいろんな大きな工場もありますよね、あなたにね。
そうですね、うん、ありますけども、はい、まあ、そうですね、あまりあそこで何かしようっていう人は、あんまり出ないじゃないですか
でもやっぱりね、大阪唯一の村大切にしたいしね、
は
い、
そうですね、うん、やっぱり人に村にたくさん人が来てもらいたいなっていう思いは
あります、ね、なるほどね、まあそのあたりちょっとアナさんがね、今までどういう人生を歩んできたのかみたいなことも最後にまたお伺いしたいと思いますが、はい、もう一曲を紹介させてもらいましょう。
はい、それでは2曲目、ミスターチルドレンで終わりなき旅です。どうぞ。さあ本日のゲスト、真田精工株式会社真田和義さんです。
はい、最後よろしくお願いします。真田さんのところは真田精工って、ね、さんはありますけど、グループ会社いろいろありますよね、
はい
す、
はい、
うん、どんなことされてるんですか。
ですね、不動技研という会社がありまして、はい、そちらもプラスチックの成形品を作ってるんですけども、うんうん、はい、主にホームセンターさんとか、量販さん、専門店さんに納めさせてもらってます。
なるほどなるほど、
はい。もう一社が不動科学ということで、それはもう、まあ、100円ショップ向けなんですけども、どちらかというとこう生活消耗品、
うんうん、
キッチンの中のぬめり取りだったりとか、あとですね、靴の中敷き、インソールとか、はい、そういったものを作ってます、
ね、え、だからもうトータルにその生活の中で、
生活全てを賄う、う
ん、そう、生活用品の中で、ね、いろいろなところで真田さんの、はい、技術というか、うん、まあね、会社がいろんなところで展開されているということですけれども、まあ、その、ね、真田グループとして出されている、実は社内新聞が、社内新聞が今手元に、ね、見せていただいておりますけれども、 ね、真田新聞ということでですね、真田グループの、まあね、皆さんにこう配りになられて、外にもね、こうね、はい、うちの今、まあ、会社の中でやられてることを、ね、紹介するときに、なんかすごい和気あいあいと可愛い、
すっごい凝ってますよ
ね。え、
そうなんです、今回の新聞から、まあ、あんまりラジオでは分かりにくいんですけども、うん、本当をあの新聞用の本とか
いいです。すごい新聞、ちゃんと新聞になってますこれ、はい、
本当ですね。
そういう風に、その新聞を作ってる子から言われまして、はいはい、もうやるんやったら、
うんうん、ちゃんとやろう、
やるやったらということで本当ちゃんと新聞用の本当に変えました、
はい、なんかねバトンリレーインタビューみたいなので、はい、職員の方がね、自分の趣味とか長所とか短所とか自分の
すごいパーソナルな、
そうですね、もうこれをずっとこう続けていったらネタ困れへんやろうということで、書くものがないとかっていうので、ね、それでやろうっていうことで
グループ話したらね、まあ、人数も多いですもんね、はい、うん、だから人となりがなんか顔を見たことあるけど どういう人なんだろうってことにならないようにもね、まあ、
どちらかというとその社内法は、はい、もうよ社内の中の、うんうん、まあ、つながりをあの人こうやってるよとかこんなことが、はい、あったよねとか新入社員入ってきたねとかっていうようなことが分かるようなものにしてます
よね、は
い、
まあね、その会社の方針であるとか組織体制であるとか、はい、なんか一部の上の方の人は分かってるけど私は全然知らないっていう状況にも、ね、起こりかねないですもんね、
聞いてないとかっていうようなことが、うんうん、まあ、以前はすごく多かったので、まあ、それ少しでも、まあ、全部はなくすことはできないと思うんですけど、はい、少しでもこう、まあ、なくして、うんうん、まあ、風通しのいいような社風にしていこうかということで始めました、
ね、は
い、和義さんが担当されているコーナーというのがあるんで
しょうか、はい、この真田新聞のこの
本日の一句あのダジャレとイラストを描いて
イラストかわいい、すごいうまいですよね
ありがとうございます、
これ本日の一句はですね、こっちに来るな鯉のぼりということで5月号はねえ、これは面白いですね、はい、ね、こうやってだからちょっと遊び心もありつつ、まあ、それが多分いろんな商品企画であるとか生産の部分にも皆さんが楽しくね、はい、やりがい持ってやれるように、そうコミュニケーションも豊かになりますよね、こういう、はい、うん、ね、新しいスタッフの方もなんか楽しそうな雰囲気の中で、
そうですね、だけどまあ、ものづくりはどちらかっていうとその机に座ってできるっていう感じじゃなくて、なんかこう適当なこう、まあ、話雑談してる中から出てくるってことの方が多いんです、
ね、
うん
うんうん、なるほど、はい、そっか、いろんなアイデアはね結局、うん、確かにハッとね話してる時に思いついたり
バカみたいなこと言ってる中にあそれっていうようなことって結構多いんです
よね、うんうんうん、そっか、だからそういうコミュニケーションねがまあみんなが取れるようにというのもあって、これすごくいいですよね、はい、もうなんかすごく、ね、その社長のですね、なんていうかな、個性が出てるというかもちろん、ね、社
風
ね、皆さんね、社員の皆さんが主体的にね、多分ここにやってみよう、はい、にやってみようっていうのをうまく引き出されてるのかもしれないですけれども、なんかそのワンマンでこうやる感じの部分もあるかもしれないけど、そうじゃなくてみんなの意見をね、はい、聞きながらこう会社作りされて、しかも長く使えるものをね、その最初にねプラスチックが抱えてる課題の話をお伺いしましたけれども、でも生活の中でやっぱプラスチックは必要な、はい、うん、素材ですし、はい、うん、だからそれで使い捨てたりだとかそういう環境に負荷をかける迷惑をかけるような使い方、もちろんそれは消費者生活者側も、まあ、使い方をもっと考えていかないといけないと思いますけれども、はい、お作りになられているメーカーさんはそういう気持ちで、ね、思いで作られていて、うん、でそういう社員の皆さんも一生懸命アイデアを出しながら長く使ってもらえばどうしたらいいかなって気持ち込めて作られているもんなので、はい、うん、こういう生活の中で100円だからとか言わずにですね、うん、やっぱり長くどういうふうに使えるかなっていうことを考えながら我々はもっと選ばないといけないな、真田さんぜひですね裏を見たら
真田って
どれが真田さんの製品かなって探すのも面白いと思いますね、
はいはい、ぜひよろしくお願いします
今日はお忙しいところ本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひいろんな情報をまた発信させてください。
それでは本日パーソナリティは私藤本薫と
太田光平でした。真田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
阪急電車に揺られていつものサインから長岡天満宮向こう塩山崎もいいとこ夏は蘭電に揺られて列車でワクワク嵐山の渡月橋も楽しみだ。